11時になりました。生放送でお送りしています。ハニーフライデートレイン、戸谷隆です。さて今日はですね、ゲストトークということで、スタジオに、フリーペーパーハニーに、サンダの歴史と文化をお書きいただいております、勝本篤弘さんです。こんにちは。
こんにちは。
今日もよろしくお願いいたします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
今朝来るとき、霧がこのフラワータウンはですね、はい、すごかったんです。霧に包まれておりまして。
は
あ、勝本さんのお住まいのところは今朝はどうでした？霧でしたか？
そうでもそうですね。あ、ちょっと今日は早朝に外へ出ておりませんでしたので雨の続きがあったりしましたので、はい、はい、中におりましたのです、はい、
じゃあ同じサンダでもやっぱり霧出てたり出てなかったりあるんでしょうね。
はい、例えばこの私の住んでおります本庄のあたりにはなくてもですね、はい、ちょっとこう山の向こうを見ておりますと、あ、これは青野のあたり、はい、特に上青野からのあたりにはかなり霧があるんかなというふうな山の姿の場合もございますね。
そうなんですね、はい、三田も広いですからね、で今回フリーペーパーにお聞きいただいておりますけども、三田は山城の宝庫ということで、
はい、
三田城だけではなく、
はい、
山城がいっぱいあったんですね。
そう
です
ね、はい、
でその中でも野々倉庄下谷を例にというふうにありますけれども、はい、改めてこの野々倉庄下谷ですね、
はい、
三田の今でいうとどのあたりになるんでしょうか。
はい、これはね、前にも書かせていただいておりますけれども、はい、向こう側の密接に関係がございまして、向こう側が滝郡からこちらへ流れてきまして、はい、相本をほぼ、北から南へ流下いたしまして、曲がりと言われるところがございますけれども、曲がり、はい、というのはこの岩場で向こう側が大きく曲がりまして、
はい、文字通り曲がってるんですね。
曲がってます、はい、
なので曲がり、
そこからこの、はい、東へ、南北はやや東西自治会の形で流れてまいりまして、その途中に愛と本庄の境がございまして、はい、そしてその次に今度は緩やかに間が曲がって、うん、はい、また今度は南北に流れでございます。はい、でそれは大恩城というあたりで曲がって、はい、須磨田と言われる谷を南から、北から南へと流れまして、はい、で前の時には、その須磨田のでさらに向こう側が今度は、また東西に西向きに流れを変えます、はい、でそのところが岩淵と言われておりまして、はい、前の時に書かせていただいた時にも、この岩淵は今は河川改修で、はい、かなりこうそういう岩ではなくなっておる、岩、ね、平らになっておるんですけども、
はい、昔は、
はい、そこからね、流れが向こう側がやや西寄りといいますか西南西寄りにこう流れを変えますが、この岩淵のあたりから今度は向こう側の流れを変え越えてでもですね、うん、愛野の近くの、はい、港川短期大学の裏山、はい、この東側までが野々倉の庄でございます。
そうなんですね、はい、
現在の地名で申しますと、東本庄ということになりますが、はい、でこれを荘園時代の言葉では野々倉庄下谷と、
はい、
こういうふうにちょっと濁ってですね、はい、言っております。
そうなんですね。
で今回はその下谷の、はい、ちょっと注目してみようかな、いうことでございます。
そうなんですね、はい、下谷があれば上谷もあるということで、はい、今回下谷の方をピックアップですね、
はい、
でもまあ先ほど向こう側の流れって結構蛇行してるんですね。
そうです ね, ね、非常にね、地図を見ご覧になりましても、愛本庄、青の小野、高平と、いずれも山がですね、ほぼ北から南へというふうに、続いてございますが、ということで川は北か川も北から南へ、
高いところから低いところに、
八ヶ川もですね、流れておるのでございますけれども、向こう側の場合、それが途中で、この相元の曲がりで曲がって、 本庄の御城あたりでまた南北になりまして、はい、この山に沿って流れてございま す、
そ、 うなんです、ね、
はい、それが先ほど申しましたこの岩淵から今度は、はい、あの向こうが、
はい、
あの愛野の近くに至るまでこう下田に、
下田
にこういうことになりまして、あのそこに書いてございますように、はい、ただあの近世江戸時代の集落では4集落でございますけれども、はい、はい、あの地名としては東本庄市という1地名ということで、はい、あのこれは前にも書かせていただきました、うん、あの高平の上にあります旧小野村の小垣がですね、ちょうど4集落あって地名はあの小垣と一つと、
はい、それに、
これとよく似ておるということもこうちょっと触れさせていただいております。
はい、そうなんですね。でこの下谷に、山城が、
はい、他にもね、ここと同じようにも至る所にあるんですけども、ここを例にね、はい、ちょっとこの、うん、一大技の中にも、ここには3つ挙げておりますけれども、人によってはもっとこの山城の跡があるよと言ってる方もあるんです。もう1つ2つとかですね、はい、ただこれは3つは非常に顕著で、割に調べやすいし、
そうなんですね、
はい、近くには人たちに、その伝承と申しますか、お話の言い伝えなんかも少しあって
残ってるんですね、
はい、ただしこの文献上どうというのを言うことになるとちょっと内容でございます、
ね、そうなんですね、
なかなか
言い伝えして残ってると伝わってる、はい、ということなんですね。で
ここに書いてありますように、上がってみましてもね、この矢倉跡と、
はい、
矢倉のそんな建物も何もないし、中世ですから、
はい、
あまりそういう石垣なんかではないんですけども、
まね、
うん、その矢倉と矢倉の間がぐっとこう切り込まれたような、あって、これは明らかに人工的に作った、
分かるんですね、
はい、いうことがございます。
まだ残ってるんですね、そういうのが。
はい、その土の部分はね、はい、これはそこだけなくニュータウン近くにもね、はい、もちろんございます。
ああ、そうですか、はい、いつ時代ですか、何時代になるんですかね。
それがね、おそらく率から言うと戦国が一番多かろうと思いますけれども、
はい、
中には、南北朝まで遡るものも南北朝時代あるかも分かりません。
古いです ね、
ね、
ただ
そういうふうに室町幕府の安定期にはあんまりそんなのを建てたりはしなくても、はい、この結局守護みたいなものがね、の睨みを利かしていけると、はい、
ということはこういうのがあるということはちょっと世の中が荒れていた
という思われますね、
時代のものなんですね、
はい、でここにも書いておりますようにね、一、はい、の写真の、はい、この本庄小学校の北北西にあります、このはね、
はい、
他の市のと比べますと、以前そういう専門家の方の意見も聞いたんですけれども、ここはこの通常の小道具の作ったものではなくて、この規模も大きく、で、おそらくこの赤松氏が、
はい、
直接にこの作ったものではないかで、ここに書いてありますように、愛本庄青の、尾のあたりに睨みを利かすというようにね、
なるほど、
はい、
ちょうどいいとこに建てたんですね、じゃあ、
はい、
そうなんですね。ここはずっと使われていたんですか、この山城は。
おそらく使われてた期間はそんなにないと思うんです。
ああ、そうなんですね、
はい、
短期間、
いずれもね、2と3とは規模の小さいものですのでね、 なんですけれども、
写真のね、2と3がそれまたありますけれども、1は本庄小学校の近く。
そうです、はい、
で歌詞が書いてありますね、ここにね、
はい、ここにね、書いてありますようにね、昔の運動消化というのでね、
運動消化というのがあって、
ね、はい、そういうことで、私がそれで、マーチングを刺された
んです、はい、あ、そうですか、マーチングしてた。
でね、そこにあるのはね、白山おろし吹きすさぶ寒さ厳しき冬の日も、はあ、というのはね、左半分の真ん中のちょっと下に書いておりますが、こういうふうなね、
白山おろし吹きすさぶ、
はい、で私はその頃はね、ピンとは来てなかったんです、子供の頃、
はい、
でこのその後に郷土地に関心を持ってみますと、あ、おそらくこのことだろうなと。ほぼ北北西ですしね、
なるほど、
冬はちょうどそっちから
風が吹くんですね、
吹く頃ですね、
じゃあもう城山としてずっとこう伝わってきてたんですね。
そうですね。
でこの運動消化にもそれが書かれているので、
はい、
でも当時はもうお城もないし、
はい、
山も普通の山に見える、
はい、そうです。もうおそらく江戸時代にはそうなってたと思いますね。
そうなんですね、では伝承としてはここに城があったと、はい、ずっと伝わってきてたんですね、
でこの南北朝時代には赤松氏がね、赤松氏というのは西蕃が本拠地ですけれども、小野市あたりに根拠地を置いたりして、でこの例えば柿津の変というところで将軍を暗殺したりね、もう、しかし軍事力からしましてもね、かなり室町幕府の
有力な
家臣の中では有力な軍事集団であったようですね。はい、でその中で、三田市にね、赤松はね、赤松を言わないで有馬と名乗ってたようです、
そうなんですね、
はい、というのは私たちの頃は
有馬軍
であったんですけどもね、で有馬軍の中心が三田ですから、三田に拠点を置くということは、わしらは有馬じゃと、こういうように、はい、ことでしょうね。
有馬氏も、まあ、赤松氏の流れ、
はい、
ということ
ですね。はい、これは、まあ、いろんな概説にも加えてございますけれども、赤松の流れはいろいろたくさんございますけれどもね、有馬もそのようであります。
そうなんですね。
その後に、そういう大名が、他にね、国外にあったりして、移動しておりますけど、特にそういうこの戦国末から、まあ、17世紀の初めぐらいですね、この頃は割にね、三田の領主が次々と変えられてね、はい、いろんな人が来て、松平というのは、徳川の一族みたいなのが来たり、短期間で、お前は次はあちらじゃ、みたいな
移動があったんですね。
こともあったみたいで、久喜の殿さんが来ましてからは、そのまま、幕末まで続いたということのようですね。
そうなんですね。じゃあ、それまではもういろいろこう変わって、
はい、
なかなか当時の状況もね、落ち着かない状態ですもんね。
はい、
写真1が、本庄小学校にも出てくるという。
はい、
で写真2、がこの辺りっていうふうにこうね、指差しマークも。
2の写真はね、
写真
これはね、森本城と言われて、ね、
森本城
東本庄、東向かい、
はい、
東本庄の東向かい。で、森本さんという姓の方が何件かありますから。
そうなんですね。
これはその、まあ、文家であるか、あるいは、家臣の有力者にもね、名前を与えたりしますもんね、戦国でも江戸時代でもね、それ分かりませんけれども、まあ、その非常に密接な関係の人が
今でもいらっしゃる
んです、ね、ではないかと。
じゃあここは森本氏が治めてたんですか、
どういうことになると思いますね。
そうなんですね。
ごく狭い範囲になると思いますけどね、それから こういう場合は在地土豪とこう言ってもいいかと思いますけれども、
有力のね、はい、ここは実際あの先生も行かれたんですか、
はい、上がりました。
あ、そう、上がれるんですね、はい、今でも
割にあの、上がりやすいところです。
あ、そうなんですね。
それはあの山城ですから、あの、殿にしても家臣にしても百姓たちも、あの何かというとすぐパッと上がるといけませんから。
あ、なるほど、高い山に作ってると大変ですもんね。じゃあ比較的上がりやすい、
はい、
今でも何かこう、あ、ここ城跡だったんだなっていうのが分かるものってあるんですか。
それはね、先ほど申し上げたみたいに、この矢倉跡のような、
矢倉跡、
この、
はい、
山の、あの盛り上がったところがあると、はい、またその途中が切れて、でその次にまた同じようなものがあったりするとですね、これは戦国の頃には、そこに櫓があったのかなと。
櫓からは、まあ、見張りとかこう敵が攻めてきた時には
そうですね、そこへこもるということで、日頃は、この部下がいて、おそらく殿は下に、殿というほどの人ではないと思いますけれども、まあ、どこは下で暮らしていたんだろうと思います。で、この位置のとこなんかもね、はい、その下に、あの、上野谷さんというお宅が、はい、ありまして、で、そこの家の周りが、はい、あの、ちょっとした堀になってたんです。
ああ、そうなんですか、堀。はい、へぇ、
山の ここの、 あの探検に上がったこともありますけど、はい、まあ、そうなっていましたし、今お住まいかどうかちょっとよくわからないんですけども。
あれですか、結構大きな堀なんですか。
いえ、あの小さい堀です、堀というのも、はい、で、はい、新井の東向かいの、はい、森本城の場合は、そういうふうにはなってませんけど、この山の上の方に、あの山城らしくこの矢倉がいくつかあったと思われるように、その間が小さな堀切りの谷のような、
堀切りの谷、
はい、いうような、ものに分かれております。
今でも残ってるんですね。で、矢竹の茂っていうところもあったという、矢竹、矢竹、矢竹、
矢岳がね、
矢岳って言うんですか、はい、
これがね、この東向かいの、場合はありました
ですね、
上がってみた時に、
これ弓矢の、
そうですね、
矢に使う、はい、
で、割に城た後にね、矢岳がある場合がありましてね、で、そういうまさに言われるように矢になるようなまっすぐな、適度な太さのものです、
はい、じゃあそれをも使って戦いに備えて、
そうですね、
今でもあるんですね。で、3つ目の写真、
はい、3つ目の写真はね、はい、これ勝谷城山と書きましたけど、これはあの、子供の時から、大人の人やら年寄りの人たちがそう呼んでたからね、書いてある、ここは地図では穴口山と書いてありますから、
ああ、そうなんですね。
ですから、おそらく、江戸時代とか戦国の頃に鉱物が必要な場合に、あちこちこの掘ってね、そういう跡があったから、穴口山と名をつけたんだと思います。
穴口山。
で、結構ね、この、私たちはこの通常の社会下では日本はもう地下資源が足りない、少ないと言われますけど ね、その通りではありますけどもね、結構この種類が多かったみたいですね。
あ、そうなんですね。
ご存知のように、燃える水とかいうようなことで、越後の国あたりでね、それから石油さえ出てくるし、で、石炭は結構ありました
でしょ、はい、そうですね、
北海道にも九州にも、国内の工業に相当供給できるほど、
はい、
で、その他の金、銅や銀やら、いろんなものもあったみたいですね。
そう、戦国は銀がね、世界流通のなんかもうすごい量を占めていたぐらいや、あと金もね、たくさんあって、今ないんですかね。
そうですね。
残念ですね、今出てほしいですけどいっぱい
本当に、ね、
じゃあここもそういった鉱物を取るために
かなと、あのそういう名前がついていましたのでね、あの本当にそれだけのものが出たか、うん、試掘に終わったんだ、それは分かりませんけれども ね、 あのそういうふうな名前がついていたり、あのこのそういう城山というふうな、
で昔はここにお城があったんだろうと
伝えられております。
伝えられてる、
はい、でどれもそういうふうに伝えられておりますし、あのこの勝手の城山の場合は、考えてあのね、ニュータウンから見ましてもね、はい、あの丹波から続いてくる山、はい、まあ一時相元で切れる場合もありますけれども、はい、そういう山々の端にね、このこあのここから高く映るように近くで映してありますけれどもね、はい、このもうちょっとこの新三田とか、あの
広野の鴨
のあたりから見ますとね、はい、背後に相元の大きな山があって、そのずっとこの先のところに、あのいろんな方向が見える、あのいうことで、東播磨、ここおそらくここへ上がると東播磨からこの三田盆地の有馬近くまでが見えるんじゃないかなと思いますね。あのそういう点であの城の敵地では、ではあったと思いますね。
あ、そうなんですね。ここもじゃあもう抑えのためににらみを利かせるために城を置いて
というほどのものでないかもわかりませんね。とここの伝説でこの下にある和暮さんというお宅を書いておりますけれども、でこの
和暮さん、
この城山下の、この山だらけの間に四反町というこの1200坪ほどの平地があって、あのあこれ書いてあるとちょっとその聞いておると 2,3 代前に田んぼにしたんやと、いうことなんですけども、ただ田んぼにしてもですね、それまでに山間に平地があったのが事実ですから、そうでないとブルトーザもないときに、そんな山間に平地なんか
作れないですね。
よほど多くの人数源がよって、あの作った、
はい、
おそらくこの、あの和暮さんが子孫かどうか分かりませんけれども、ここにいた人が、平時はそこで生活をしてね、戦時にはこの山の、上へ上がった
とか
かも分かりません ね、 そういう先ほど申し上げたように、非常に、遠くが見えますから、例えばこう三田は南北朝時代に南朝型が結構多かったと、
南朝型、
言われておりますけどもね、あちこち、八ヶ山のふもともそうですしね、はい、東国でもこの狼煙を上げたりしてもね、見えますわね。
ああ、確かに。
八ヶ山のふもとからもよく、
見えるし。
あの上からもよく見えるし、ここも割によく見えるところになるんですね。
なるほど。
だから、いろんな時代に、そういう利用がされたかもしれんなと思われますね。
そうなんですね。こうやって見ると、なんか、ちょっとした小山を見ると、あ、ここにお城があったかもしれない、山城があったかなとか、考えてみると、なんか面白いですね。今回、この野々倉賞、野々倉の賞、下谷だけでもこれだけたくさんあるということですから、
はい、
まだまだ。
もう、三田盆地の中心近くでた、もっと、
もっとある。
もうちょっと規模の大きいものが、数も多かったかもわかりませんね。あちらこちらに、
野
村にね。
まあ、いろいろこう時代は違いますけども、なんかこう歴史を感じますね、それぞれにね、
やはりその中の最大のものが、あの三田に、戦国時代の、あの伊丹の荒木村重なんか、同族の荒木平太夫というのがね、三田城に入った、
はい、
でそういう時に平太夫は、三田の町を割に整えたんだと言われたりも、 しておりますけれどもね、
じゃあここに来た、結構長い期間じゃ荒木平太はいたんですかね、サンデーに。
さあどれぐらいになりますか、ちょっとそこはねなかなか分かりませんけれども、
激動のね、
もう間もなくね、今度はその天下統一の流れが来て、
織田信長の、
はい、信長がこの痛みの荒木もやっつけるし、
裏切
った信長の命を受けた秀吉が ね、
そうですね、
前にもちょっと書いておりましたように、あの三木の別所と、
そうです、ね、
戦いますね、戦うと、そういうような中ですから、あのそういう動乱でどうなったかちょっとなかなか、
はい、明智光秀も来たりと、
はい、そうですね、
歴史上の教科書で見たことあるような名前が
そうそう、
ね、ここにいっぱい、ね、集結してたということですよね、そうですか。
それから三田の、寺神社の中にも、はい、あの光秀に焼かれたという言い伝えのあるところもあります
ね。そうなんですね、
なんでかというと、この光秀が一番手を焼いたのは、はい、あの笹山のね、
はい、
あのあこっちのこう攻撃の時に、あのなかなか落ちないと、
はい、
でそれがこの三田氏からも、うん、おそらく小野、
はい、
孟子、さらにこの野々倉省の北部からも、はい、兵糧を送ったかも分かりませんね。
あ、
でそういうことで、あの、うん、起こった光秀では、あちこちのお寺や神社は拠点でしたもんね。
あ、当時は、
はい、
あ、そうなんですね。でそれをこう焼き払って、
はい、
なるべく有利なようになるように、
そうですね、
北上していったんですね。
あの、はい、そういう百姓たちを殺すということになると、今度はもうあの恨みの後に続く
し ね、 そうですね、収められませんからね。
次の師匠、はい、次の領主が来た時にも、そういう
一気が起こりますから、そうです、ね、
結構ね、戦い多かったんですけども、百姓で殺された人たちも多かったかも分かりませんけども、
標的にはならなかった
ほどはね、なかったかと思いますが、
そうですね、はい、その後の復興も考えてね、戦は進めたっていうふうにね、
次の支配をね、
そうですね、
はい、大事ですから、
三木もそういう形でいろいろこう特産物を作るように、なんかいろいろね、金物だったりとか持ってきたって秀吉がね、
書いてありますけどね、
そうですね、激動の時代ですね当時は、ということで今回は三田の山城、まあ、山城の宝庫ということで、野々倉の将下谷をピックアップしてね、お書きいただきましたけど、まだまだありそうですし、次回も楽しみにしておりますので、はい、よろしくお願いいたします。で今年1年間いろいろね、フリーペーパーの方でもお世話になりましたし、放送でも、お聞きしましたけど、来年もどうぞよろしくお願いいたします。
どうもこちらこそよろしくお願いいたします
ありがとうございました。スタジオに三田の歴史と文化をお書きいただきました勝本敦弘さんでした。ありがとうございました。
どうもご清聴ありがとうございました。